三越新聞が出ておりますけれども、この、3面のところにですね、今回は、知的障害者更生施設の学園でコンサートというね、昨日の前の土曜日に、サントビア学園に行った時のことが出ています。これは横田由美子さんのお兄さんが入っている施設ですけれども、非常に感動的なコンサートの時でしたけれども、ぜひですね、お読みになっててほしいというふうに思います。それとですね、それとパウル牧師が先週行かれました韓国の、ことも、先週というか、この前の日曜日ですね、韓国のことも書かれていますので、その教会のことが、ね、書かれていますので、これですね、これがハン牧師の教会なんですけれども、ぜひね、見ていただきたいと思います。で、今回、火曜日の日ですね、12日の日にですね、福岡空港の方にお迎えに来まして、ハン牧師をはじめとする14人と、ロサンゼルスにいるハンさんと、ハン代表と、もう一人お友達で、韓国人の方ですけど、全部で2人、それが方が韓国系で来られたんで、16人の方がですね、今回来られまして、で、福岡から、山本村、それから曽木、戸月、西高とですね、ちょっと素敵な BGM が流れましたけども、来てですね、そして、素敵な待ち受けっていうか、音楽ですね。それで、26世紀の西高のところで、最後に、ずっとこう、ね、回りまして、そしてそれが終わった後、夕飯をして静観をしたんですけれども、今回時間が短かったのでですね、ゆっくり回れなかったんですけれども、しかし、バスの中で説明をして、いつもは1時間とか1時間半ぐらい取る場所で、15分とか、どんななくても2時30分、短いところはもう10分ぐらいでですね、くるっと回りまして、西高で最後少し時間を取ってゆっくり説明をしたり、祈るときを思ったんですけれども、特に西高でですね、最後説明したときですね、非常に深い臨場があったんですね。で、韓国の方だけじゃなくて、今回は長崎からも4人ぐらい参加しましたし、福岡から1人、飯塚から8人、熊本から、5人かな、それから、人吉から2人というふうに、全部で日本人も20人ぐらいいましてですね、全部で36人ぐらいのツアーになったんですけれども、で、西高に来たときには、その来た方々の家族の方々が、先に西高で待っておられたりして、50人近くの方々でですね、西高で話をしたんですけど、その時に非常に深いご臨場が来たんですね。で、韓国の方は何人も泣いておられましたし、日本人の方々もすごく涙ぐんでおられまして、最後ちょっと祈る時思ったんですけど、その時も非常に深く主が臨んでくださって、特別なツアーだったというふうに思います。で、何度も話しましたが、私たちがこの主の地がクリスチャンセンター、84年に始まったんですけども、もう26年経ちますが、当初の頃からリバイバルということを示されているんですが、その時に神様に語られたことがあります。日本のリバイバルの大きなポイントと鍵は、この長崎をはじめとする殉教者たちが流した血と、涙と祈りと、それともう一つは、世界、特に韓国で問いなされたその祈りが大きなポイントであるということを言われたんですね。で、今日は説教の中心じゃないので詳しく言いませんが、この2つの共通項があるんですね。それは何かというと、一つはですね、26聖人たちの特徴は、一番最後十字架で説教したのはパウロ・ミキなんですけれども、彼は何度か話しましたように、この彼に処刑を命じた太閤秀吉、豊臣秀吉と、彼の昔同僚だった仲間だった人が、その寺田半三郎っていうんですけど、彼を処刑する責任者だったんですね、実際のですね。その秀吉と、それから昔の仲間の、寺田半三郎と、そして今、槍を構えて2人目の前にいたわけですけど、その2人、その人たちを許しながら、最後にその彼らに許しを宣言して、彼らのことを許しながら、イエス様の十字架の許しの説教を最後にしたんですね。これがパウロ・ミキなんですね。で、秋元牧師も結婚式の時に、そのパウロ・ミキからですね、この話をされました。で、実は韓国の方々もですね、日本に対してはですね、日本は韓国に対していろんな歴史を持っておりますので、チョン・イ牧師もそうでしたけれども、今回こうやってハン牧師も正直に言っておりましたよね。やはり韓国で日本人の牧師を招いて、朝の3回、4回の礼拝を全部任せようと思ったら、早朝礼拝と3回の礼拝を任せようと思ったら、いろいろよく思わない方も結構いらっしゃると、それをするのにはやはり大きな決断と勇気がいるんだということがありましたけど、そうだろうと思います。我々は思う以上に、向こうの人たちはやっぱりある年齢以上はね、若い人たちは随分変わりましたけども、なったんですね。で、それはそういう思いがあると思いますので、すごく傷んでると思うんですね。その彼らが日本人のことを許して、その日本人のために本当に祈り、日本には6倍から10倍したお金なのに、日本に宣教するためにですね、やってきたわけですね。 つまりどちらも許しという土台に立っているんですね、これ祈りも宣教も。で、実はなぜそれが大きく力があるかというと、十字架というのは許しから始まっているんですね。イエス様はこの十字架にかかったとき、彼こそは全く罪はなかったわけですけれども、十字架で父を彼らを許してください、彼らは自分で何をしてか分からないですって、許しから始まったんですね。で、その十字架の祈りは絶対行かれるんですけれども、その私たちが本当に十字架を祈って許しながら祈るとき、宣教していくときどうなるかというと、それは命を生み出す力があるんですね。で、日本のリバイバルのその大きなポイントが、その韓国の方々の取りなしと26世紀をはじめとする殉教師たちの、その流した血によるっていうことはですね、一つはその大きな許しがポイントではないかなというふうに、すごく今回ね、ツアーをしながら思いました。そういうことに従うのかでも少しだけ話したんですけれども、すごくその時聖霊が働いておられましてですね、本当に深く一つになってね、韓国の方々と日本人の方々いっぱいいたんですけど、一つになって、祈ることができたんですね。で、間もなく、ね、霊的にはもう実際に起こってますが、見える形でもリバイバル起こってると思いますけれども、そのことを覚えてください。で、リバイバルを担う私たちの人生にも、必ず神様に従っていくと許せないことって起こると思いますけれども、今日はそれはさっきのテーマじゃないので、これ以上も話しませんが、聖霊の助けをいただいてね、人を見たら許せませんので、本当に神様を見上げて、イエス様の十字架を見上げて、聖霊の助けをいただいて、26世紀たちが許したように、韓国の方々が許したように、許しながら、ね、祈り、そして宣教していってほしいと思います。その時に命が乱されますし、その時に神の技が起こるんですね。これはね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。で、今回のツアーを思いながらそのことをすごく思いましたし、夜のその盛会ね、来られた方はパワフルだったでしょう。驚いた方もいるかもしれませんが、あれは韓国の特に純福音ペンテコステ系の場合はああいうふうにするんですね。で、あれは本当に神様への愛と情熱をもうすごくストレートに情熱的に表していますね。で、ちょっと日本人にはですね、毎日やるとついていけるかなっていう心配がありますけれども、しかしあの中でたくさんの奇跡と技が起こってるわけですね。で、やはり学ぶべきことはたくさんあるというふうに思います。ただ形を真似るっていうんじゃなくてね、彼らのスピリットですね、本当に主に対するスピリットを私たちはへりくだって学んでいかないといけないと。ただ私たちにそのスピリットを表す表現はですね、また彼らとはちょっと違うようになるかもしれませんけど、それはね、民族性の違いだというふうに思いますね。それをね、どうぞ覚えてください。非常に祝福された正解となりました。来てない方はインターネットで見れますので、ぜひご覧になっておいてほしいというふうに思います。はい。それともう一つですね、今日の説明始まり、今日の説教とも変わるんですけれども、いつも第2礼拝とか第3礼拝来ていたカトリックから移ってきたような、移ってきてないような男の人がいましたね。 方がですね、これオンラインでやってますから、全国に行きますので、ちょっと名前を伏せますけれどもね、その方がですね、実はですね、水曜日の日に、彼はお酒もタバコもやってたんですけど、タバコはやめて、ね、お酒をやめようと思ったけど、アル中だったそうです。ね、それで随分迷惑かけたり、アル中の結果、自殺しようと思ったことも何回かあるぐらいなんですね。で、その彼が今回は、本当にお酒をやめようと思って、お医者さんとね、お医者さんのケアを受けながら、4ヶ月やめてたんですけれども、薬を今飲んでるんですね。で、お酒をやめたら、やっぱアル中だったので、こういろんなことが起こるので、ね、精神的な病の薬をもらいながら一生懸命やめてたわけですね。で、4ヶ月間本当に飲んでなかったんですが、で、口元が寂しいから麦茶を飲もうと思って、で、ちょっと薬を飲んで、かなりきつい薬を飲んでたんですね。で、精神科の薬ってきついのはね、ぼーっとしたりですね、いろいろあるんですよ、それは、ね、それでちょっとぼーっとしてしまって、こう、ね、お湯を沸かしてたそうですけれども、甚平さん起きてた、甚平さんって分かりましたね、甚平さん起きてたら、そのお湯沸かしてたら、そのお湯沸かしてる火がですね、お麦茶を入れると思って振ってやった時に、その火がジンベエさんの裾についたんですね、バッ。ほいで、それがバッてついて、ボーって言ってですね、それで、その慌てて水をかけようと思ったけど、水かけたら余計火がついたそうですと本人は言ってましたけど、ほいでもう、右腕と背中を大やけどしたんですね。ほいで、もうちょっと言ってましたね、熱いとか痛いっていう声が出なかった。本当にきついと声が出ないんだ。ちょっとすんがったね。それで、長崎大学病院の形成外科に今入院しておられます。で、メールが、その人じゃなくて、その、ね、お見舞い行った方からメールが来まして、で、私たちの方も昨日、やっと昨日時間取れて行ってきたんですけれども、思ったより元気にしてたんで、ほっとしたんですけれども、ただ、原爆の時のケロイドの写真がありますよね、あんな感じですよね、もう、右手から背中にかけて。で、お医者さんは、家族の方にですね、やけどを甘く見ないでくださいと。場合によっては命も危ないぐらいの状況だったそうですね。 で、1ヶ月間入院ということで、まあ、11月13日に退院予定ですけれども、まあ、2週間様子を見て手術をするかどうか、手術できるかどうかもわからないということね。で、手術して良くなるかどうかもわからないので、ちょっと2週間様子を見てということだったんですね。で、ずっと熱が出てたんですけども、ちょっと下がってきたと、ね、言ってましたね。なんか長崎教会祈ってくれてるでしょってね、なんか女性の人たちが祈ってるのを感じますって 言ってましたね。なんかね 男性も祈りましょうね なんかすごい ちょっと予言者できなかったんです 大したけど、なるほどなと思ったんですけどね。で、まあ、昨日お祈りにってお話をして祈ってきました。今日の説教とも後で関わってきますけれども、これはね、彼がね、ね、自分はね、ちょっともう本当にどうしようもないからね、報われた、報われたって意味じゃなくてね、日本人がよく言うバチが当たったっていう、ね、言い方ですよね。なんか報いが来た、裁かれたのかなって思ったとか言うからですね、そうじゃないってね、これ100%違いますね。私はその話をメールで聞いた瞬間ですね、うわー、やけどか、大変だなと思いましたが、それ以上に実は思ったことがあるんですね。まあ、その人の名前をね、持ってね、愛されてるんだなーって本当にこの層から思ったんですね。私何度も言ってたんです、彼にね。神様に心を定めないとね、愛されてるからね、救急車に運ばれたりするかもしれないよとか言ってね、本当に本気になってちゃんと神様に心を定めないととか言ってよく言ってたんですよね。本当になりました。ちょっとびっくりしましたが、彼は一回がんになって死にかけてるんです。その時教会でみんなで、まあ、みんなで祈って覚えてますかね。私は真剣に祈ったんですけども、そしたら良くなったんですね。で、全然その後全くもうがんはなくなって元気に生きておりますけれども、まあ、あれ中だったんですけど、そこから解放されようとしてる時に、まあ、ことが起こったんですね。で、これはね、神様の彼に対するね、本当に深い憐れみに満ちた愛ですね。彼の人生が本当に神様のために用いられて祝福されるために、神様があえて手を伸ばされたというふうに、もう私は確信しております。僕はもうみじんもなく確信しておりますね。で、さて、ここから今日の説教にね、このことと関連して入っていくんですけども、今日は懲らしめのところなんですね。で、懲らしめのこと、ね、懲らしめとか訓練ということですね。あんまり聞きたくない話だと思いますけれども、しかし皆さん、クリスチャンになって、いや、クリスチャンになってからね、クリスチャンになってから、イエス様を信じてから、私たちは神の許しのもとで懲らしめや訓練を受けるんですね。聞いてみましょうかね。クリスチャンになってから懲らしめや訓練全然ないと、そういう人いますか？ ね、もう一度いきますよ。1年間、この1年間ね、もう神様はひたすら愛と、あ、もう愛だけで懲らしめも訓練も何もなかったなっていう人いらっしゃいますか？もうちょっと最近1ヶ月、もう神様はね、懲らしめなかったっていう方、もうちょっと見かけます。最近1週間 1週間でもきっとあったと思うんですよね。24時間にしてもいいですけど 神様は私たちに、いいですか、懲らしめや訓練を与えられるんですね。でも、それは私たちに対する裁きだとか、私たちに対する、私はね、バチ、日本語で言うバチとかね、そういうことじゃありません。それは本当に私たちを愛しておられて、私たちを育み立て上げ、神が用意している祝福、神が用意している人生をに私たちが導かれていくために許されることなんですね。それをね、御言葉から見ていきたいと思うんですね。今日3つに分かれてね、3つにポイントで話しますね。ちょっと駆け足になりますけれども、5節から、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。私がイエス様を信じた時、十字架によって神様とつなぎ合わされて、私は神の子供となりました。皆さん、私は神様の子供です。よくね、牧師たちとも話をするんですけどね、私たちクリスチャンになって、で、よく思うことはね、自分の訓練も確かにきついんですが、親になりますと自分よりも子供が何かあるとですね、ちょっと必死になるわけですね。自分のことだってあるとこまで行って、まあいいかとかね、なることがあるんですけど、子供のことになりますと、まあ、特に母親はそれが強いな気がしますけれども、もう自分のこと以上に真剣になったりします。それぐらいやはり親というのは子供のことを思いますし、子供のために何とかしてあげたいと思うものなんですね。で、ここに書いてあるんですね。神様は私たちを子供のように、子供に向かって言うように話すと、我が子よと、ね、神様の声、我が子よと、主の懲らしめを軽んじてはならないと。だから主の懲らしめはあるということですね。それを軽んじてはならないということは、それを適当に扱ってはいけませんと、いい加減にしてはいけませんと、神様の懲らしめを受けるとき、しっかり受け止めて、その懲らしめを通して与えられる恵みや祝福や、その懲らしめを通して知る深い神の愛があります。懲らしめを通してむしろもっとわかる神の愛がわかります。それをしっかり受け止めないといけない。軽んじるとね、適当に扱うと、懲らしめを適当にかわしながら適当に扱うと、本当のその祝福を受けられないんですね。 で、主に責められて、まあ、責められてっていうとですね、なんか怒られてるような感じですけれども、愛のゆえの、まあ、後で出てくる無知ですね。ね、責められて弱り果ててはならないと。だから、主に責められて弱ることがあるわけですね。ね、やっぱり弱ることがあるわけです。でも、弱り果ててはならないと。ね、主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからであると。面白いですね。懲らしめと神様の責めと無知は、愛するものに対してであり、受け入れるすべての子に書いてある。だから、受け入れる子には無知を加えるって書いてある。私はそんなにうまくはありませんが、野球が好きです。ね、で、例えば、昔私は高校生からずっとですね、まあ、大学が東京行きましたので、もうあれしませんでしたけども、高校時代ですね、小学生の、ね、地域のソフトボールのですね、コーチと監督をしてたんですね。で、毎朝5時半、今から思えばすごいですね、5時半か6時ぐらいからですね、登校前に1時間、基礎トレをするわけです。で、学校から帰ってきて1時間、普段の日は普通のトレーニングをして、土曜日と日曜日はですね、今から思えばとんでもないですね、日曜日教会も行かないで ね、弁当2つ持って朝から夜まで、夕方まで訓練してですね、でもクリスマスだけはちゃんとクリスマスからして、聖書の話をしてましたね。まねしないでください、日曜日はね。でも土曜日やったんですね。で、面白いですね、どんな子にでも喜んで教えますけど、これはものになるとかですね、あとね、一生懸命教えるわけですね。受け入れる子には無知を加えるって。で、伸びると思うと、ちょっとね、訓練の仕方が厳しいので、今は私は今でも厳しい人がいるでしょう、今私はですね、やばいになりました 昔はね、すごい厳しかったんですね 今はとってもやばいになりました。ね、九州に行ったダビデ森君なんかはですね、高校卒業で進学校に来たんですね、熊本からね。だから思ったんですね、この子はね、大学に行かずに進学校に来たと、社会に出てもね、ちゃんと一人前に使うようにならなきゃいけないと思ったらですね、かなり厳しくありまして、2回ぐらいピンタしましたよね そんな今だったら暴力牧師になりますよね とんでもないことですね、真似しちゃいけませんよ。だけど、若かったこともあって、それぐらいちょっと情熱的だったわけです、一生懸命だったわけですね。それで、今まで私が見た中で3本の指に入ると思いますけれども、で、本当にこの子は自分を超える説教者になる、この子の霊的なセンスは抜群だと思ったから、一生懸命だったんです、本当に。で、皆さんもそうですね、こう本当にいいと思うであるでしょ、受け入れるってことは、つまりだったら、本当に受け止めてくださる方には無知を加えるんですよ、どうでもいいと思うとね、だめだと思うと適当にやる、でも本当に受け入れるなら無知を加えるって書いてある。ということは、神様は私たちを我が子のように、まあ実際神の子供なんですけども、我が子のように愛してくださり、そして受け入れてくださるわけです、まずそのままで。でも、そのままで受け入れるけど、そのままでは済まさないのです。わかるでしょうか。今ですね、うちの四男がですね、ソフトボール部に入ったんです。日曜日は行きませんけども、火木土と練習します。最初、下手っぴだったんですね。それでですね、どうなるかと思ったんですけどね、やっぱりずっと行ってるとうまくなるわけですね。思うわけですよね、どういうかってね、やっぱりレギュラーになってもらいたいなと、将来は思うわけですよね。で、下手っぴでもうちの息子はね、やっぱり私の子供ですからね、可愛いわけですし、下手っぴのままでもね、レギュラーになってほしいと思いますが、どうせなら上手くなってレギュラーになってほしいなと思うわけです。つまり、成長してほしいと思うのです。戦いなら勝ってほしいと思うのです。バランスってこと、当然の気持ちなんです。成長してほしいと思うし、いいですか、そのままで当然愛して、そのままで受け入れるけど、成長してほしいと思うわけですね。B ちゃんがね、歌うときですね、ピアノをミスってもですね、うちの子供ですからね、いいわけですよ、ね。ちょっとぐらい下手に歌ってもですね、私の子供だからね、そんなのは見えない、ね。いいなと思うわけですよ。だけど、もっと上手くなって、もっとやってほしいと思うわけですよ、親だったら。わかりますよね。神様は私たちをそのままで受け入れてくれますが、そのままで終わらせないんです。私を成長させ立て上げるんです。もっと深く神の愛を知って、もっと神様が用意している本当の祝福の道に行こうとさす導かれるんです。人はね、基本的にね、罪の方に、世の方に、神の用意している道ではない方に行こうとするんです、肉は。で、それがいいように思うんです。とんでもありません。一時的な祝福はあっても、本当の祝福とか本当の勝利とか、それは見れません。で、神様、そちらに私たちを導くために、懲らしめの手が来る、訓練の手が入る、無知が来るわけ、はっきり無知って書いてあるからね、無知が来るわけですね。で、無知や懲らしめ嬉しい人いませんよね、なのは嫌ですよ。 でもそういう無知や懲らしめという訓練を通して私たちは立て上げられているわけですね。その今回その先ほど話したカトリックの男性の方ですね、カトリックというかもう死の十字架みたいなもんですけども、方はですね、お見舞いに行ったらね、ちょっと泣いておられましたけどね、で一緒に祈ったんですけれども、献身の祈りを招いたんですね。神様に人生捧げましょうってね。で最後献身をされたんですけれども、この懲らしめはね、本当に痛かったと思うし、ちょっと言葉にも出ないぐらい苦しかったと思うんですけど、私はこの調整官と言われているこの時に、しかもイスラエルチームが帰ってくる13日が、退院予定日となった、この今回の、やけどはですね、とっても痛いかもしれないけれど、彼の人生にとってはものすごく大事なターニングポイントだと思います。そこで神様は本当に彼はですね、いじめの問題にすごく取り組んで、だから教育委員会で彼のことを知らない人いないんですよ、長崎では。よく有名なんですね。でいろんな新聞社の人のことを知ってるんですね。その後は今度は今、ヘルパーの資格を取っていることをやってますよね。いろんなことやってるの、彼は、ね。だけど、神様はそのことではなくて、本当に神様のために人生を使うように招いてたんだろうなと思うんですよね。で、なんかすごく深い神様を私は感じるわけですね。で、皆さんですね、神様が大きなことをする前ってね、懲らしめとか訓練来るんです。面白いのはね、神の器になった人たちはね、大抵ね、病気を通ってるんです。で、1、2度死にかけてるんです。だから入院するんです。面白いけどね、秋元さんよく言うじゃないですか、ね、入院するまでね、まだずっと訓練が足りないと思ってて、入院した時やったとか思ったとか言いましたよね。半分ね、ね、秋元牧師流の言い方でしょうけども、だけども、そこで取り扱われたわけですよね。そこで取り扱われたわけですね。で、実は2年前、去年かな、去年の、パトモスチームの時ですね、今年じゃなくて去年の、秋元牧師は、2年前か、パトモスチームの時に、入院されたわけですね。第7回パトモスチームだったんで、もう前から予言されてたんです。7回目のパトモスチームに非常に大きなポイントがあるって、ものすごいなポイントがあって、繰り返しますよね。で、6回目の時から6回目と7回目はセットで、7回目がポイントだって言って、もう7回目のパトモスチームって言った時に、そのパトモスチームの直前に入院になったんです、突然。そしてお医者さんから言われたんです、まず間違いなくがんだって。ね、おいで、お母さんはですね、もうこういう年齢になってからのがんは大変だからってことを思ったんですね。伏木さんは最後進行を持ったんですけど、お母さんに言われてね、もう危ないと思ったんですね。医学的には本当に危なかったみたいですね。でも、そこのところでね、パウロ牧師はね、本当に信仰の対応することとね、使命がまだ終わってないから大丈夫、そこですごく深く取り扱われたんでしょうね。なぜかというとね、その後ね、はっきりしたチームで変わられたんだって自分で言われました。今でも言ってます、実際一番の時にね、私は変わったんですって、どうしても超えられないことがあったけど変わりましたってね、自分ではっきり分かる。で、妻があってね、不思議さんがね、どうしたのお父さんってね、言うって、私も分かるんです、実はメッセージがあそこから全く変わりました、はっきり変わりました。でね、パトモスチームの取り扱いの中でね、パウロ牧師はね、なんか大きく、その癌の時にね、かかった、もう完璧に癒されちゃったんですよ。で、皆さんね、何か神様大きなことをするのに、懲らしめとか訓練来るんです。で、それを通して私を整えていくわけですね。ところが、ね、2つ目にいきますね。まず、懲らしめや訓練は愛されてるからだっていうことね。これをまず1つ目。それは罰が当たったのでもなければ、呪いでもない。本当に神様があなたを愛していて、あなたを祝福したいと思うとき、懲らしめや訓練は必ず来る。なかったら心配してください。本当に心配してください。なかったら、ね、ない人はいないと思いますけど、ね、次2つ目ね。それを訓練と、じゃあそれをどうしたらいいか。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめをしないことをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、正義であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の血に服従して生きるべきではないでしょうか。2つ目のポイント、じゃあその懲らしめの中で私たちは何を学び、どうすればいいのか。これ書いてある。訓練と思って耐え忍びなさいなんですね。懲らしめの中で私たちが学ぶのは忍耐なんです。で、この忍耐はもういつも言いますが、好きな人はいませんし、これはですね、忍耐を自ら学ぶことはできないんですけど、懲らしめを通して学ぶんですね。で、懲らしめもね、一瞬で終わればいいですけど、ある期間続くとね、やっぱりきついわけですよね。でも、そこで忍耐を学ぶ。それが一つ。訓練と思って耐え忍びなさいですから。で、もう一つが、この9節の最後に書いてある、私は全ての霊の地に服従して生きるべきではないでしょうか。ね、 神に服従するってことを学ぶんです。懲らしめを通して、私たちはこの懲らしめは訓練を受けないと、ね、忍耐できないし、忍耐したとしても従っていかないで自分の好きな道に行こうとするんです。自分が正しいと思う道に行こうとするんです。でも本当に神様のおっしゃることに服従していく、ね、従い通していくっていうのはね、この訓練と懲らしめを通して身についてくることなんですね。で神様は、まあ、そのことを言われるわけですね。例えば、ね、まあ、いろんな人でもいいんですけど、ちょっと時間が迫ってますから失礼します。モーセは、ね、同胞の民であるイスラエル人を救うために、ユダヤ人を救うためにエジプト人を殺してしまって、その次ユダヤ人同士が喧嘩したので、何やってんだって言ったら逆に訴えられて、彼はミディアンのうちにアロンに逃げなきゃいけなくなったんです。で40年間アロンでさまようわけですね。40年ですよ。40歳から80歳って一番人生のなんていうかね、まあ、働き盛りっていうかね、一番いい時をね、彼はその帝王学を学んで、最高の学問を受けて帝王学を学んで、指導者になるために人々にも期待され、本人もそう思っていたのに、アロンに追いやられたんですね。40年間これすごい懲らしめだと思いませんか？ね、もちろん殺人っていうのは罪ですけれども、そこまでやらなくてもって思うんですけど、40年間収めされて、80歳まで40年間その忍耐を学んだでしょうね。いつも言いますね、最初はね、そのうちつかとか思ったでしょうけど、もう最後の方はですね、もうなんかこうね、神様ここで人生終わってもいいですみたいな感じだと思うんですよ ね。それともう一つはね、モーセはね、あのあとね、神にモーセモーセって呼ばれていきますね。その後イサヤの民を聞いて40年間アロンをさまようんですけど、面白いんです。彼は神の由来を取りしてるんです。彼は40年間アロンで訓練を受けましたから、アロンに何があるかよく知ってるんです。でイスラエルの民をエジプトから引っ張り出したときに、アロンをさまようにあたって一番最初にまっすぐ航海に行ってるんですよね。で航海に行ってしまう途中からエジプト人が攻めてきたから、ご存知のように前に航海後ろにエジプト軍になって絶対絶命に追い詰められるんですが、モーセは分かってたはずなんです。そんなとこ行ったら追い詰められるって、途中からエジプト軍来たんだから。彼はいくらでも逃げる道を知ってたし、後悔をしてたし、彼は手動きを学んでたから、彼らを引っ張って、ね、安全な方向に行こうと思ったらできたはずなのに、神に導かれて神に従って後悔の前に来たわけですよ。こうしたら一切の民はみんな後悔したわけですね。こんなところに来て殺させるつもり、殺すつもりかってこういうわけですよ。ところがね、モーセは後悔しなかった。くどくてすいません、ね、何かというとですね、モーセはそこで主に聞くんですよね。神様導かれましたから、ね、神様って言ったらね、そしたら ね手を挙げろって言われて、モーセは手を挙げたとき後悔を割れる、カバーって奇跡が起こるんですね。でまあね、これね、後悔割れたことを知ってるから私たちは普通に考えてますけど、ね、やっとエジプトから脱出してね、さあこれからね行くぞっていうときにね、カナンの地に向かっていくぞっていうときにね、よく分かってるんですよ、どう行ったらいいかって。あれ8日で行けるんです、カナンの地まで。8日でよかったんです本当は。なのにまず最初に後悔の前に行き、その後後悔を割ってすごい奇跡の後に40年間さまようわけですね。聖霊が、神がそう導いたから、訓練として。あれはね、服従する心がなかったらできません。私本当にモーセというのは40年間のアロンの訓練の中で忍耐を学んだだけではなくて、忍耐を学んでましたよね。イサヤの民が10個の奇跡を見たのに、もう何度も文句言ってね、忍耐がなかったら引き入れないですよね。で忍耐と神への服従を学んだんです、明らかに。ヨセフもそうですよね。ヨセフも最初にまずビジョン見せてもらうわけですよね。ね、10個の玉が自分を拝んでね、星と月が、ね、太陽を拝んだりしてね、ビジョンを見るわけでしょ。そして最初にわーってかって喜んで思わず言っちゃったら妬まれて、エジプトに言われて囚人ね。そして次はまた妬まれて、冤罪で、囚人じゃない、奴隷か、そして冤罪で囚人、夢を解き明かしたのに2年忘れられて、さらにもう2年。でもその間に彼は本当に忍耐を学んだわけですよ。だからこの、お兄さんたちが来た時にですね、何て言ったかというと、彼はですね、神が私を使わされたので、弟たちに売られたんですよ、妬まれてなのに神が先に私を使わされたんですって言ったじゃないですか。あれ心から言ってるんですよ。本当に神の手を認めるようになったんですね。だからね、長い懲らしめと訓練ってね、私たちに忍耐と本当に神に服従する心を学ばせてくれるんです。なぜか、その長い訓練と懲らしめの中で神の愛を知るんです。モーセは40年間のアロンの中で、本当にアロンってすごい厳しいところですけど、そこで神様がどんなに真実でどんなに祝福してくださるかを学んだはずなんですね。もちろんエジプトの推しでも学んだでしょうけど、もっと深くアロンの方が学んだと思います。ヨセフも 囚人となり奴隷となりましたけども、奴隷となり囚人となりましたけども、逆に常に主が共におられたって書いてね、その彼の周りの人がね、神が共にって認めるぐらい祝福されたわけじゃないですか。そのところで神の恵みと愛を知ったわけです。だから忍耐と服従することを学んでいったわけですね。で、皆さんね、懲らしめと訓練ってね、私たちがしっかり受け止めて、逃げないでしっかり受け止めて、ブチブチブチブチ言わないで、ね、ああ、私ばっかりこんな目にあって、なんで私ばっかりこんな目にあって、いつまでこんな目にあって、やらないで、そういうことやる人は威厳にしてください。この前来た韓国の方との真似して、こうね、韓国の方のように威厳に祈りましょう。わかります？つぶやきはしない。何かというと、しっかり受け止めていきますとね、私のうちに忍耐が身についてくることと、本当に神様の愛と素晴らしさが分かるんです、これは。そしたらね、神に従って服従していくっていうね、心とね、願いが起こってくるんです。この方に従っていけばいいって、この方だったら間違いないってね、そういうふうになっていくんですね。で、それがこの中で与えられるわけですね。それが書いてある、ね。そして3つ目、すみません、ここでやると早く終わらなきゃいけないから、3つ目、ね、3つ目、ね、なぜなら10節、肉の父親は短い間自分が良いと思うままに私を懲らしめるんですが、霊の父は、父なる神様は、私たちの益のため、益とため、祝福のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、その時は喜ばしくないって書いてある、はっきり。皆さん、喜ばしくないんですよ、その時は。それで普通です。当たり前です。かえって悲しく思われるって書いてある。悲しく思うことがあるんです。悲しく思うから不信仰なんて思わないでください。私たちは感情を持ってますし、私たちは人間ですので、喜ばしくないし悲しく思えるものなんです。しかし、その中に神様の御手を認めて感謝をして賛美していくならば、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって書いてある。つまり、神様の清さに預かることができ、平安な義の実を結べるようになるわけです。実をつけるってことなんですよ。平安な義の実を結び、義って神様の正しさね。そして清さ、神様。清さって神様のものです。正の反対は毒なんです。毒は世なんです。正ってのは清さ、清さは神なんです。だから神ご自身に預かって、そして私たちはその神の正しさの実をつける。皆さん、実を結ぶ人生を送りたいと思いませんか？天国に帰った時にですね、感謝しますって言ってね、ハレルヤ、天国入ったらですね、パッと見たらですね、何にもないっていうのは寂しいですね。嬉しい目標よく言いますよね。一回ね、なんか霊的体験をされてね、天に吐き上げられ、なんかこう言った時に、ちょっと聞いてみたんです。あ、天に行こうに聞いてみたってね、天使にね。彼は一回本当に臨死体験してるんですね。そして、エス様に、天国に宝ありますかって聞いたら、何にもないって言われた。ほいで慌ててですね、彼はもう天に帰っていいと思ったんですって。もう天に帰ってもいいかと思ったんですって。それで、じゃあ行こうと思った時に、ふっと主に聞いたんです、一言ね。宝ありますかって、何もないと言われたんです。で、自信があったんですって。彼は仕事をバリバリやっていまして、すごく、カイロプロテックですごく収入を得たんです。それで、教会に献金して、街道が建ったんですけど、その街道を建った多くの献金は彼がしたんです、ね。それぐらい献金した人で、礼拝によく行ってて、いつも礼拝の後はみんなと交わりをして楽しくて、教会休まずにすごい献金した人だった。一生懸命仕事してね。だから彼はね、自信があったんですよ、宝があると。何もないって言われたんですって。これで衝撃を受けてですね、って言ってびっくりして帰ってきたって。で、考えてみたら、永遠のためには何もしてなかったって。自分の満足とかね、なんかこう自己満足のためにやったけど、何もしてなかったって。それで彼は献身して変わっちゃったんですね、人生ね。そういうことがあったんですけども、実を結べる人生つきたいと思いません？あと、それから本当に清さに預かりたいって。で、今回ね、私すごい感動したことがあったんです。何かというとね、韓国の方々がね、12日の日を迎えに行ったらね、10時50分に飛行機が着くんで、ハンさん、ハン代表ともう一人のロサンゼルスから来た方は、2人だけは先に着いていたので、その人たちとお会いして、で、待ってた、早めに着いてね。で、10時50分飛行機着きました。ところが、ね、11時半ぐらいまで出てこなかったんですね。11時半過ぎぐらい、40分ぐらいかな、出てきたのね。で、その間ね、どんどん人が出てきたんです。先に出てきた人と、前の飛行機の人もいたんでしょう。韓国人と中国人もいたかな、出てきた。韓国の人ってですね、やっぱり今、リッチになったんですね。すごく、日本に来る人たちですから、おしゃれでね、おしゃれで、なんかかっこよくてね、綺麗にしてたりしたわけですよね。ところがね、正直に言いますとね、韓国だけじゃなくてね、他の国の人もいたんですけど、みんなね、いいですか、かっこいいし、綺麗し、ファッショナブルなんですよ。で、なんかギラギラしてたりするんですよ。でも正直に言いましてね、ある人は疲れてるなって感じだし、ある人はなんかきつそうだなっていうしね、表情が全然ね、輝いてないんです、はっきり言って。 すごく綺麗にしてたりするんですが、正直言って輝いてないし、見ながらですね、こんな風になりたいって思える人はいないわけですよね。ちょっと申し訳ないけどね。そしたら反牧師が出てきた。ずいぶん待ってから。ね。で、反牧師がまず出てきて、反牧師はですね、あの人若者伝道にすごく重みがあるので、ね、説教の時はスーツ着てましたけど、こうね、ちゃんと普段着で来てきたんで、で、ああって思ったんですね。そして、ちょっと挨拶して、教会の人ダダダーって来たん。そしたらね、教会の人たち、全然違うんです。これはお世辞じゃなくて、私今回本当にびっくりしたんですね。教会の人来た人はね、もう言われなくても分かる。あ、これは教会の人だって。輝いてる。本当に輝いてたんです。明るい。その人たちが来た瞬間ね、なんかパーッと周りが明るくなる雰囲気なんですよ。これはね、こじつけじゃなくて、本当に思ったんです。びっくりしたんです、私。と思って。全然明るくてね、なんかね、すごくね、爽やかでね、それでこう、なんかこう、輝いてるんですよ、本当に。これはもう、かけなしのましてね。で、と思ったんですね。わかりますか？今回、年配の方多かったんですね。で、本当に神様の、まあ、いろんな暮らしや、困難の、訓練やですね、いろんなところを問いながら来たわけですね。で、その牧師さんも、ちょっといろんなことがありまして、そういう戦いの中を通り抜けてきた教会なんです。だから、その信徒さんたちも通り抜けてきた人たちなんです。だから、懲らしめと訓練を通り抜けた人たちですね、書いてたんです。実は同じような体験したことがあるんです。私、昔、中国に頻繁に行きました。聖書を持って行ったんですね。一番最初に行くときに言われたんですよ。ある公園に行ったら、パンダさんという人には、まあ、パンダさんというのはね、本名じゃないですよ。そういう名前つけてね。ね、投獄23年でした人ね。投獄23年と21年の人にね、3人会いましたけれども、で、その公園で会うことになってて、その人に聖書を渡すと。で、もしかしたらその人の一緒にどっか連れて行ってもらうかもしれないから、そこで向こうのクリスチャンと会えることになってた。で、その公園にね、何時頃行ってくださいと。で、聞いたん。その人はどんな格好してどういうふうにしたらいいんでしょうと。お互いにとか言ったらね、大丈夫ですって言うんですね。いや、大丈夫だって、わからないですって言ったらね、大丈夫です。どうして大丈夫なんですかって。わからないじゃないですかって言ったらね、わかります。何がわかるんですか。クリスチャンはこの人とは違う。輝いてるからわかるんですって。そんなバカなと思ったんですよ、実は。ね、ナギマウシはよくね、向こうもキョロキョロして、こっちもキョロキョロしてから分かったとかね、そういうふうに言うことがありますけれども、本当に輝いてたんです。これはびっくりした。あの頃の中国は疲れてたんです。今の中国は疲れてなくて、欲にギラギラ目がしてますよね。ちょっと申し訳ないけど、都会はね、地方は違いますけどね。あの頃の中国の方は疲れて、本当に疲れてたんです。行くでしょう。そしたらね、なんかね、なんとも言えない重苦しい雰囲気なんで、ところがね、はっきり輝いてる人がいるんですよね。パッて見て、向こうもパッとこっち見てね、で、なんとなく分かるんですよね。すぐ分かりましたよね。で、同じようなものを今回、韓国の人が出てきた時にね、ですか？みんな綺麗なんですよ。みんな綺麗でおしゃれなんですよ。で、だけどね、はっきりクリスチャン来た時はね、全く違った。なんかもう喜びがこう伝わってくるし、輝いてるんですよね。あ、こんな風になりたいなって、なんかすぐ思いましたもんね。いやね、訓練と懲らしめを通るときは、私は何がついてくるかとね、身がつくんです。それは神様ご自身に預かってね、いくんですね。マーリン・キャローダさんにまだ会ってない方は、来年の春行きましょうね。マーリンさん、いつ召されてもおかしくないので、一度はアメリカに行ってください。ね、マーリンさんのそば行きますとね、これは本当にね、行った人分かります。なんか近づくとね、こっちまで喜びが伝わってくるんですよね。でも、マーリンさんの本を巻いた方は分かりますように、あの方は11歳の時のお父さんが召された後ですね、本当にこういろいろやりながら生きてきて、もうとにかくもうね、楽しいことばっかり求めて、ね、お金を儲けてもらったわけです。ところが神様に出会って変わった。その後、チャペル、軍にだけは戻りたくないと思ってたのに、神様にチャペルになれって言われてなって、そしてこう感謝と賛美のことを学んだわけですね。で、今ね、こう本当に近づくだけで、なんかね、喜びがこっちまで伝わってくる。行ったことありますよね。ある人は、私嘘ついてないと分かるでしょう。本当にそういう雰囲気なんですよね。時々何かの弾みでパッてお茶こぼれとね、オープンだろうとか言うんですよね。日本に来た時、帰りにね、チケットがなくなっちゃったん。ほいだらね、秋元牧師言ったせいで、パウロ牧師にね、パウロってね、素晴らしいこと起こりました。どうしたんですかって。チケットがなくなりました。ハレルヤープレイだろうって言ったんですけどね。しかし、それがね、嫌味にならないんですよね。結局、最後は神様のね、ちょっと逆転と奇跡が起こったんですけども、そういうね、とにかく身がつくわけですね。皆さん、懲らしめと訓練が私たちには許されますが、その中でつぶやいたり文句を言ったりするのではなくて、真正面から受け止めて、本当に忍耐を学び、服従することを学びながら感謝していきましょう。必ず神の清さと そして神の義に預かって、私たちの存在そのものが人々の祝福になり、本当に私たちの人生を通して神の計画と、ね、祝福が現れていくようになっていくということをね、覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私の人生には嬉しいことばかりではなくて、時として正直、できればない方がいいなと思いたくなるような懲らしめや訓練が許されることがあります。もちろん素晴らしいこともいっぱい起こりますが、時としてそれと同じように懲らしめや訓練も来ることを私は知っています。また今すでにそれを受けていることもあります。神様、そのことのように心からありがとうございます。私はその懲らしめや訓練の中で神様の愛を疑うのではなくて、ますます神の愛を深く知り、その中で神様、感謝を賛美を持って、あなたの愛を知っていくことができるように導いてください。忍耐を学び、服従することを学び、義の実と平安な義の実と神の教祖に預かるものとなって、素晴らしい神の計画を、神の祝福を流すものとなっていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。神様、ありがとうございます。感謝いたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様に捧げてください。天皇様、今一人一人足の前に伝えさせてこの願いと求めに関して、あなたは豊かに応え、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、家族に触れ、友人に触れ、解決と勝利を、癒しと解放を与えてください。イエス・キリストの名によって癌よ消えてなくなる。イエス・キリストの名によって、この今入院している、先ほど話した方の皮膚に触れてください。右腕と背中に触れて、その火傷を完全に癒してください。聖霊の力によって見せる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。熱を引かしてくださり、作り主である創造者であるクリエイターであるあなたが、新しい皮膚を、神経を、筋肉を作って、ナーマンの皮膚を剥がれしたように、どうぞ彼の右腕と背中に触れて、完全に新しい創造を与えてくださることをお願いいたします。またお一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不安神経症、不眠症、イエス・キリストって命ずる。癒されよ。恐れを、その人の力消えてならない。昼夜逆転している人を夜眠れるように、そして朝起きて昼神様活動ができるようにしてください。イエス様によって癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。一つですね、大事なことを寄せましたけれども、街道のことですね。街道のことですね。一応昨日までで27万円献金が集まっています。ありがとうございます。で、3つぐらい、4つぐらいかな、候補が出ていましたけれども、実はかなりはっきり示され始めてきています。実は2階の大広間っていう言葉が明確に語られた日に、私は行けなかったんですけども、妻が見に行った場所がエスマート跡のところなんですね。で、実は今回この街道のことを祈るにあたって最初から示されたことがあって、一番最初に東京から長崎に行く時、100万円献金がありました。で、その時旧街道から旧街道に移る時に100万円を献金してくれた方が2人おられて、200万献金があって移動できました。で、神様は次は300万円